聖書の中のゴールデンテキストの一つを指揮者に読んでもらいました。ルカによる福音書第15章、主イエスがお語りになった三つの例え話です。一つずつ読まれることが多いと思いますが、今日は三つ一遍に読みました。皆さんも指揮者の朗読をお聞きになりながら、そうすることによってこそ、迫ってくるものがあったのではないかと思います。例え話を三つ一遍に読むことによってこそ、はっきりと明らかになることがある。私はそう思います。例えば、それによって、一番大きな、いわゆる放蕩息子の例え話と呼ばれる物語においても、主イエスが最もお語りになりたかったことは、あなたの心を入れ替えて、神に立ち返りなさいということではない。そうではないということが、三つ一遍に読むことによってこそ、はっきりするようになると思います。確かに、三つの物語ともに、悔い改めが主題となっております。主イエスの話を聞こう。主イエスの傍らにいたいと、集まってきた罪人、徴税人たちに対して、この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしていると。不平不満を言い出した清く敬虔な人々に主がお語りになった三つの例え話です。私の話を聞こうとこの人々が集まってきたことは天の父の喜びではないか。あなた方が日頃から世俗的な生活を送り汚れにまみれ神を顧みないどうしようもない奴らだと苛立っているその人々が神の言葉を聞きたいと今私のもとに集まったのは喜ばしいことではないのか。死んでいたのに生き返る、いなくなったのに見つかったのだ、一緒に喜んでくれ、一緒に喜び祝ってほしい。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。だからこの3つの例え話をお語りになった主イエス様は悔い改めについて語っておられる。これは間違いあります。しかし悔い改めについてお語りになりながらあなたの心を入れ替えて神に立ち返りなさいと迫ろうというのでもないというのが三つの例え話を一遍に読むことによってはっきりしてくる。なぜならば最初の二つの例え話を聞けばわかるんです。迷い出てしまった一匹の人、自分で帰ってきたのではありません。羊飼いが99匹を残しておいて、その失われた1匹が見つかるまで、必要にしぶとく探し回ったから、その1匹の羊は、担がれ、連れ戻されたんです。なくしてしまった1枚の銀貨は、銀貨ですから当然、自分から転がってきて見つけ出されたのではありません。その家の女が、見つけ出すまで必要にしぶとく念入りに探したから手元に戻ったんです。そうです、一人の人が悔い改めて天の父なる神のもとに立ち返るというのは悔い改めるべき罪人の側にイニシアチブがあるのではありません。悔い改めるなら主なる神はその悔い改めを爆発的に喜んで迎え入れてくださるのだから、さあ、あなたはあの放蕩息子のように悔い改めなさい、さあ、悔い改めなさい、というのではない。常軌を逸した羊飼いであり、常軌を逸した家の女主人である父なる神が、徹底的に追いかけ、探し出し、逃がさないから、失われていたものはこの神に担いで連れ戻され悔い改めに至るのであります。それ以外ではありません。そして 主なる神様は、この失われたものを探してお見つけになると、周りの者たちを呼び集めて祝いを始められると主イエスはお語りになります。コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスを完全に度外視した祝いを始める。銀貨1枚1ドラグ、これは日給1日分のお金だと言われます。それを朝から晩まで探し回り、いいえ、見つかるまで探すというのですから、何日も何日もその失われた銀貨を探しまくっていたと想像したって少しも構わないでしょう。いいえ、もっと我々のよく知っている実情に即して本当のことを言えば、一人の罪人が悔い改めて誠の主人である神様のもとに立ち返るためには、何年も何十年もかかるということを私たちはよく知っています。隣に座るあの人、この人のこととして実感しています。いいえ、この自分自身のこととして、何年も何十年もかかって、神様が探し続けてくださり、見つけ出してくださり、ご自分のものとしてくださったこの字、そうとしか言いようがありません。その一ドラクメの私が探し回った末に見つかると、周りの人を皆集めて、天使たちを集めて、お祝いを始めてしまう。コスパとかタイパとか、そんなものは全然関係のない世界。それが私たちの主なる神のなさり方であります。失われているものを見つけ出すために全てを注ぎ込む。その一人をすら注ぎ込まれる。全世界、全宇宙と比較しても釣り合わない巫女の命を注ぎ尽くされる。それゆえ、失われていたものは必ず見つけ出されます。これが主のなさり方。そしてこれが福音です。この良き知らせを聞いたならば、この良き知らせがこの胸に届いたならば、悔い改めないなんてことはありえない。私はそう信じています。だからもしも、一人の悔い改めるべきものが、まだ悔い改めに至らないということがあるならば、それはまあただ、その人はまだ探されている途中なんだな、私はそう思います。見つかるまで休むことなく探し回り続けるお方は、悔い改めないその罪人を探し回り続けておられる。だからやがてその人を見つけ出し、必ず連れ戻される。それは今日かもしれない。明日かもしれない。何年も何十年先かもしれない。週末まで待たなければならないかもしれない。しかし主は諦めない。必ず担いで連れ戻される。私たちはそう信じています。11節以下の強盗息子の立ち返りの例え話は、確かに最初の2つの例え話とは異なると思います。父のもとから失われているものは弟息子ではありますが、意思を持った一人の大人の人間であります。人格と責任を持った一人の大人が自分の意思で出て行き、また自分の意思で戻ってくる。この点、羊のような獣やコインのような無機物とは違います。獣やコインにはできなくても、弟息子は自分の意思と自分の足で帰って来られるとも言います。つまり、獣やコインと違って、弟息子は自分で協力できるわけですから、戻るのは、羊やコインずっと簡単と考えることができるかもしれません。我に帰って、彼は我に帰って、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう、息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと まあ、言えるので、神様に作っていただいた頭とハートがあるんだ、手と足があるんだ、我々は探してもらわなくったって帰れるでしょ。しかし本当のことを言えば、だからこそ立ち返りは極めて難しいとも言えるのではないかと思います。なぜって、獣はちゃんと見張ってれば失われないからです。コインは注意しておけば自分で転がり出ていくことはないからです。でも私たち人間には自分の意志と足があるから、見張りを振り切ってでも自ら好き好んで失われていくのです。だからたびたび失われてしまう。見つけ出しにくいところにこそいよいよ深く失われていってしまう。そうではないでしょう。だからこの三つ目の例え話を読みながら、実は弟息子は財産を分けてもらってその家を出ていく前から失われていたのではないかという人がいます。私もそうだろうと思います。生前贈与を受けてこんな家とっとと出ていきたい、大人になりその権利が得られることをずっと虎視眈々と待っていた。そうかもしれない。きっかけさえあればすぐにこの親父の元から物理的にも出て行ってやろうと、そう思いながら、本当はそれよりもずっと前に心が離れてしまう、とっくに失われてしまっていたのではない、そう思うんです。父の元にその身を置きながら、そもそも失われていたから、そう出て行った。そう考えていきますと、自分の意志と足を持った弟息子の失われ方っていうのは、最初の2つの例え話の羊と銀貨の失われ方よりもずっと深くひどい失われ方をしているのだと言えるかもしれません。ずっと見つけにくい、ずっと戻りにくい、立ち返りはもっと難しい、自分の力では本当にいよいよどうにもならない。そのように3つの例え話を同時並行的に、ああでもないこうでもないと思い巡らしていきますと、3つ目の例え話の父もまた失われた1匹の羊をどこまでも探していく羊飼い、失われた1枚の銀貨を探すために明かりをつけて念入りに部屋を掃き回る女主人と少しも変わらない活動的な探索者と考えてみるべきではないかと心を誘われます。いや、ある側面から言えば、あの羊飼い、あの女主人以上のアクティブさを持って失われた息子を探して取り戻そうとしていたのがこの父であったと、そう考えた方が良いのではないかと心を誘われます。私自身3人の娘の父として、また1人の人の夫として、また1つの群れの牧師として思うことは、1人の人間の成長や回復を待つっていうことは、これは本当に簡単なことではないと思います。手を変え、品を変え、まあ、いろいろなアプローチをするけれども、しかし許し待つ、それもまた大切なことだとしばしば思わされます。こういうことはあまり具体的な例を挙げずとも、ここにいらっしゃるお一人お一人もまたご自分の経験としてよくお分かりになるのではないかと思います。親として、教師として、また友人として、一人のねじ曲がってしまった人が回復し成長し立ち直るためには、手を変え、品を変え、関わり、しかしまた、ただただ押すだけじゃなくて、許し、スペースを空けて待つ、こういうことがなければならないことも 必然であります。それはただがむしゃらにいじくり回すよりもずっと忍耐を要すること、ずっと心と体を力を使うことだとも言えるのです。とっくの昔に失われていた弟息子を取り戻すためには父は財産をどうしても分けてやらなければならなかったのではないか、息子が出ていくことを許さなければならなかったのではないか、帰ってくるのを戸口で来る日も来る日もじりじりと待ち続けなければならなかったのではないか、迎えに行くことは許されなかったのではないか、その父のあり方は、まあ、ただ信頼してどんと構えていずれ戻ってくる待っているというようなものではなかったと思います。まるでそれは引き絞られた弓のように少しも動きがないように見えていて、しかしそこには切れることもたゆむこともない緊張という、見えないけれども激しい活動の中にあり続けたことではないか、その待つことにおいてさえ父は激しく探し続けていたと言えるのではないか、私は思うんです。そしてやむにやまれる状況に追い込まれて帰ってきた息子をまだ遠くの方で見つけると、この父は放たれたように20節であります。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。これが我々の主なる神のなさり方であります。こんがらがった人のような私たち罪の人間という存在、例えばこのお方を礼拝するこの場に身を置きながらも、実際は失われてしまっているということすらいくらでもあり得る、この複雑怪奇な私たち人間を探し回る主なる神のなさり方はこのようなものだと主イエスは教えてくださったのであります。天の父はあなたのことを失われた一匹の羊のように野を越え山を越え茨の道を越え昼の日差し夜の暗闇を越えて追いかけてもらう、天の父は暗く狭い穴蔵に引きこもっているようなあなたのことを失われた一枚の銀貨のようにして明かりをつけて家の隅々を残りくまなく吐き清めて見つけ出してください。主なる神は縄でも鎖でもつなぎ込めておくことはできず、それを引きちぎって出ていく悪霊に取りつかれたようなあなたのことを許し生かせ、戸口に立ってじりじりと正気を取り戻すのを待ち続けてください。それらすべてのことがあなたを探し回り続け見つけ連れ戻す主なる神の本当にしぶといなさり方だと主イエスが教えてくださっています。いいえ、これで終わりではありません。これは三つの失われたものの回復の物語ではなく、四つ目の失われたものを追い求める神の物語です。その4つ目の失われているものとは、明らかにこの物語を語りかけられているファリサイ家、律法学者と呼ばれる人々、そしてその仲間たちのことで、すなわち兄息子のことであります。今日ここにいるすべての方々は父の家から出ていったものではありません。神を礼拝する
この礼拝の中にいらっしゃり、それゆえ父の家のうちに置かれたお一人お一人です。けれどもそうでありながら、天の父のなさり方に不満を抱き続ける兄の心に生きているところがあるかもしれません。私もまた自分自身を括弧の中に入れてそう言っているのではなく、むしろここにいる誰もが兄息子の心がよくわかる、そういう兄息子を心に抱えて生きている我々なのだと言いたいのです。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。主イエス、父よ、それは不公平ではないです。あなたにずっとお従いしてきた私たちのことをこそ喜んではいただけないのです。今ここであなたを礼拝している私たち、あなたのものとして10年、20年、30年、力と時と宝を捧げてお仕えしてきた私たちをこそ褒めてはくださらないのです。その忍耐、その忠実、その成長を認めてくださらないのです。私には仲間と共に楽しむための小ヤギ一匹いただけないのですか。そんなんじゃ、何年も。何十年も忠実であり続ける甲斐がないじゃん。兄息子の気持ちが分かってしまうとき、そしてそれがまあ痛いこと分かってしまうわけですけれども、そのときやっぱり私たちはいつの間にか父の家にいながら、私のうちのある部分は、ある一部はもうすでに失われたものとなっているんです。あの弟、家族の財産を食い潰したあの弟、あいつが本当の悔い改めに至ることなんかない。また残った財産を食い潰すだけだ。父よ、あなたの喜びはぬか喜びに過ぎないと。そうでないと言えるか。主イエスよ、あなたの周りに集まっているあの罪人、徴税人たちは、ここから出ていき、あなたの目の届かないところに行けば、何をしでかすか分かったものじゃない。獣のようなところに生きている。血の通っていない、心のないものであることが分からないのですか。光り狂ってしまう。ところが天の父は、このような失われているもののために、あの爆発的な喜びの宴、天をどよもかせ揺さぶるような罪人の悔い改めを祝っているその宴、その宴に水を差す、冷や水を浴びせかける、この兄息子のために、どうしても祝いたかった宴をそっと抜け出してこられ、失われている兄息子の傍らに立ってくださいます。こよ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。そうよ、お前はいつも私と一緒にいる、インマヌエル、インマヌエル、すなわち神は我らと共にいます、我ら罪人と共にいます、我ら失われた者と共にいます。聖書の証しする福音とは何でしょうか。自分が信仰者として成長していくことを喜べることでしょうか。それによって神に褒めていただけることでしょう。確かに私たちは成長するでしょう。主なる神様はお褒めくださるでしょう。しかし福音の本当の喜びというのは、主であるこのお方が このような私といつも一緒にいてくださるのです。私を捨てず、私を諦めず、共に居続けてくださるお方が、この私の主でいてくださる。このことに比べれば、罪の許しも、永遠の命も、人間としての成長も、ほんの些細なことです。あるいは罪の許し、永遠の命、体のよみがえり、信仰者としての成長というのは、結局のところ、主がこの貧しい私たちと共にいてくださるということの、いろいろな側面からの、いろいろな言い換え、それも真実の端を示すためのほんの小さな言い換えに過ぎない。というのが正解なのかもしれません。だから、それらを全部ひっくるめる。聖書の福音とは何なのかというならば、インマヌエル、神は我らと共にいます。この一言に尽きると私は信じております。インマヌエル。このインマヌエルの上に、ただただこのお方によって失われたものは必ず見つけ出されます。必ず連れ帰られます。死んでいたものが生き返りです。そうです。悔い改めと立ち返りとは死者の復活であります。人間技じゃない。神の力によることだ。私たちをどこまでも追いかけてこられ、立ち戻らせる、駆け寄る神の力によります。我々の生きる、この地上の十字架から、黄泉まで私たちを追いかけてこられる十字架とご復活のインマヌエルの神であられます。どこまでもどこまでも追いかけてこられ、あなたがお見つけになった神がおっしゃいます。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。必ずやり直せます。あなたは駆け寄ってくださる神のものであり、神はどんなあなたとも共におられるからです。だからあなたは立ち直り、まことの父のもと、あなたが本当にいるべき場所に帰ることができるんです。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、あなたがくださったこの心と体を、霊を、しかしそれを獣のような心のないあなたへの裏切りのために全勢力を使って離れ去っていこうとする、私たち愚かな罪人を憐れんでください。見捨てることなく追いかけてください。この者たちを救うために全世界と比べても比べることができない一人子イエスキリストの命を注ぎ尽くして私たちを探しに来てください。見つけてください。あなたのものとして捉えてくださって心より感謝いたします。そのような神の御手よりをいただいた私たち一人一人でありこの世界であることを信じます。どうぞ神様、このあなたの追いかけによってあなたのものとされている自分自身であることを、また隣人であることを受け止め、ただただあなたにふさわしいものとしての歩みをここで作っていくことができますように、一人一人を守り助けてください。なおつまずいている者、転んで立ち上がれなくなっている者、どうぞ探し出してくださる。あなたの力によって立ち直ることができますように、そのために あなたが使わせてくださっている小さな灯火としての我々であり、神の言葉を語るように立てられ使わされている我々教会であることを喜んで受け止めることができます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前に捧げます。アーメン。